平和をどうして達成するかというのは非常にこう重大な問題ですね。現在中国がですね、核ミサイル、中距離核ミサイルを核ですからね、多分核兵器を載せたもの、それをですね、日本に標準向けてるんですよ。で、日本の大都市に大体向けてるんですね。ですから我々が一生懸命毎日子供を育ててですね、ご飯を作り洗濯をして、そして子供を送り届けたり心配してたりしてもですね、中国から核ミサイルが一発飛んできたら、まあ、それで100万人ぐらいが死んでしまうわけですから、本当に平和っていうのが大切だってことは分かりますよね。じゃあ平和運動ってのは昔からものすごくありますが、なんで平和運動が成功しないかっていうと、戦争がどういうものかっていうことを知らないで平和運動してるからなんですね。物事は平和と戦争の2つがあるわけじゃなくて、その他に非常に大きいのは虐殺というのがあるんですね。で、我々が問題にしてるのは実は戦争ではなくて虐殺なんですよ。だから戦争をやめたら平和になるんじゃなくて、むしろ虐殺をやめると平和になるっていう、まあ、そういうような感じなんですね。で、平和と平和は平和なんですが、虐殺と戦争がどう違うのかっていうのが分かってないと、その戦争をやめても平和にならないもんね。で、戦争ってのはどういうものかっていうと、まず軍隊と軍隊が戦うものを戦争と言います。当然ですけど、軍隊っていうのは軍服を着て兵器を持って相手を殺傷する兵器を持ってるんですね。双方に持ってるんです。まあ分かりやすいって言えばですね、江戸時代の戦いっていうか、もっと前のね、戦国時代、関ヶ原の戦いを見れば分かるんですけども、関ヶ原というところに石田三成軍と徳川家康軍が集まる、まあ、そこに島津軍とかいろいろいてですね、それでチームを組んで、そしてホラ貝を鳴らしたり太鼓を叩いたり、それから旗を掲げたりしてですね、俺たちはこういう方だぞって言ってから攻めていくわけですよ。これをもって戦争というんです。これではっきり分かりますよね。まず武士ですから甲冑をつけてるとか旗を掲げてるとか、そういうのがある。で、関ヶ原っていうところにもしも戦ってる時に、もしくは戦う前に農民が入っていこうとしたらですね、武士が注意するんですよ。ちょっとここ今から戦争だからちょっとノイズってくれよと、こういうわけですね。つまり戦争というのは戦争する人々の間で戦うわけです。もちろんルールがあるわけですね。ルールはどういうルールかと、一番はっきりしてるルールは、こう狙いを定めて鉄砲を撃ったりですね、刀で切るときに相手が軍隊なのか軍隊じゃないのかが分からなきゃダメなんで、これが一番ちゃんとした原理なんですね。したがって両方とも軍人っていうのは必ず軍服を着てるんです。軍人が軍服を着なきゃいけないというのは決まりなんです。国際的な決まりでですね、軍服を着てない人は軍人じゃない、だから殺してはいけない、こうなるわけですね。まあ日本だったら江戸時代に侍が甲冑を着てるというのがそうで、ヨーロッパですと例えばナポレオンが全ヨーロッパを相手に戦ったワーテルローの戦いを映画でなんかご覧になれば一目瞭然ですが、両方とも軍隊は華やかな軍服を着てどう見たって軍人だと、隊列を組んで指揮官もいると、まあ、こういうのが、軍隊の規則なんですね。これに対してだからこれはね、もう一個規則がありましてね、それは降伏できるってことですね。降伏できる、軍隊の場合は降伏ができまして、もうダメだと思ったらですね、白旗を上げるんです。白旗を上げただけじゃダメで、これも規則がありまして、まず降伏する部隊の指揮官が誰であるか分かること、それから他の人が白旗を掲げていること、その他の人で銃を持ってる人は銃を首の後ろに回して両手でその銃を持って出てくることっていうふうにですね、ちゃんと全部決まってるんです。それで降伏ができる、つまり降伏ができるってことは、戦争で兵士はですね、むやみに殺されないんですよ。もう自分は相手を殺さないと、降参しましたって言ったらですね、その兵士は殺してはいけないということを言ってるわけですね。そしてそれで降伏した兵士は、まあ、兵器軍曹を解かれて、そして捕虜となって、捕虜収容所に行って、そこでも捕虜収容所に入った捕虜をですね、人道的に取り扱わなきゃいけない、そして戦争が終わったらその捕虜の本国に返してあげなければいけないというふうに全部決まってるわけですね。これが戦争なんです。ところが今皆さんが平和がいい平和がいいって言ってるのは、例えばノーモア広島なんかがそのいい例なんですが、 広島のような残虐なことがまた行われてはいけない、だから戦争に反対なんだというふうに言う人がいるんですけども、広島は実は戦争じゃないんですよ。なぜ戦争じゃないかっていうと、広島は B29 原爆を積んだ B29 がですね、ほとんど軍人のいない広島市に爆弾を、原子爆弾を落として、10万人ぐらいが即死したと、こういうことなんですね。これはね、事件なんですね、戦争ではありません。こういうのをもって虐殺というわけです。例えば分かりやすく言えばですね、小学校の女の子がなんか縄跳びかなんかしてたと、その縄跳びをしている小学校の女の子に突然兵士が銃を向けて撃って殺したと、これは戦争かと、これは戦争行為じゃないんですよ。なんで戦争じゃないかって言ったら、その戦争の時に戦争のところで説明したみたいに、双方に相手を殺傷する武器を持ってて、双方が判別できる軍服を着てる場合なんですよ。それから降伏できなきゃいけません。そして捕虜収容所に収容されませんから、女の子はね、まず大飛びの女、相手を、その兵士を、相手の兵士を殺傷する武器を持ってます。それから白旗を掲げるってことを知りませんよね。捕虜はその子はですね、その軍人が襲ったですね、旗を掲げるんですよ。白旗を掲げた軍隊と殺すとかいいんですが、もちろん縄跳びをしている女の子を殺すってことはできないんですよ。じゃあですね、広島はどうだったかというと、広島から攻撃したわけじゃないんですよ。アメリカの、まあ本土じゃありませんけどね、サイパンとかそういうとこから B29 が飛び立ってきて広島に爆弾を落とすというのはですね、これは戦争行為じゃないんです、虐殺なんですね。もしもどうしても広島に落として、その広島の兵隊だけを殺すっていうなら、兵隊だけを狙えるような武器を使わなきゃいけないんですね。ですから核兵器という言い方は本当は間違ってて、今のところ核兵器というのは広島と長崎にしか使われてません。その時の兵器と言えないのはですね、広島でも長崎でも一般人がほとんど死んだってことなんですよ。まあね、兵隊が1万人死んだけど、一般人も100人死んだっていうような場合はですね、まあ、戦争と呼べるかもしれないんですけども、一般人がほとんどっていう場合は、これはもう戦争ではなくて虐殺なんですね。虐殺というのは戦争とは違いますから、今度は白旗を上げても撃ちますよ。虐殺ですからね。大体虐殺というのは白旗を上げても撃つようなことを虐殺と言うんですよね。ですから、ここで考えてみなきゃいけないのは、我々が平和を希望するというのは、戦争がをやめようと言ってんのか、虐殺をやめようと言ってんのか、はっきりしません。というか、私はですね、一般の人が、戦争がいい、戦争がいい、戦争がいけない、戦争がいけない、平和がいい、平和がいい、戦争は悲惨だと言ってんのは、ほとんどの場合、内容をお聞きすると、それは虐殺なんですよね。だから、それでね、人類は今まで長い知恵で、戦争はちょっと仕方ないからルール化しようって言ったのは、戦争ってのはやっぱり国と国ととかですね、地方と地方がどうしても利害関係が合わないとか憎しみがあるとか、そういうことで、まあ、人間がですね、そういう欠陥を持ってますから戦いになることがある、まあ、その時のためにですね、それを処理するためにゲーム化したものが戦争なんですね。ですから古代ギリシャでもローマ帝国の戦争でもモンゴル帝国の戦争でもですね、それから日本の国内の、まあ、戦国時代とかそういうところの戦争でも全部ルールの下で戦争しておりますし、相手が降参しても撃つなんてことはその歴史上あったことがありません、まあ、その意味ではこの前の太平洋戦争って言いますかね、大東亜戦争の記憶が非常に皆さんに強烈で、そして特に、まあ、日本軍とですアメリカ軍がですね、例えば真珠湾攻撃だとか、それから、フィリピン のマニラ沖の戦いだとかですね、それからガダルカナルの戦いと硫黄島の戦い、こういった戦いは本当に戦争で、アメリカ軍と日本軍が戦ってるわけです、まあ、巻き込まれた住民が1名か2名いるかもしれないけど、原則としてはそういうことを言ってるわけですね。そういう意味ではこの前の大東亜戦争で戦争と呼べるのはですね、戦争の開始が真珠湾攻撃であり、戦争の終わりはですね、大体硫黄島ですね、硫黄島の戦い、沖縄戦はですね、ちょうどこれが虐殺とそれから戦争の間になりますね。なぜかったらですね、沖縄戦をちゃんとアメリカ軍が戦争としてやりたいと思ったら、まず沖縄の人に乗るだけの、そこから逃げるだけの時間と場所を与えるんですよ。これは日本軍がですね、南京を攻めた時そうですね、 南京に入った人たちをとにかく出ていくために総攻撃を一旦中止して、とにかく全部民間人は出てくれと言って1日置いてから攻撃を開始しました。これがあの戦争のやり方なんですね。ですから我々が平和を求めるときには、我々が一体戦争自体をやめないと自分たちの希望が実施されないのか、そうじゃなくて虐殺を止めなきゃいけないのかっていうことになるわけですね。私は日本の外交で虐殺をやめようということをまず訴える。これは日本だけができるんです、はっきりと。っていうのは広島長崎で大量に虐殺されてて、しかもあれが虐殺であるということは議論の余地がないのでね、そこからやっぱり平和運動をスタートしなければいけないと思っております。